カインのための復讐が7倍なら、レメクのための復讐は77倍。創世記4章24節。今日は、創世記4章にあります、カインとアベルの物語と、その続きのところからお話しいたします。弟アベルを殺してしまったカイン、その罪を追及された彼の言葉が、創世記4章13から14節に記されます。途中からお読みします。私が御顔から隠されて、地上をさまよい、さすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。自分は周囲の人から殺されると、大変怯えています。これに対して神様は、カインに出会う者が誰も彼を撃つことがないようにと印をつけてくださいました。その時神様は、いや、それいえ、カインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろうとおっしゃいました。カインへの憐れみを神様はこのような言葉で表現されたのです。けれども、結局カインは神様の前を去っていきました。彼は真実に自分の罪に向き合ったのではなく、ただ自分はどうなってしまうのかと言ってごねただけだったのです。あとは自分でやっていくつもりだったのでしょう。神様のもとにとどまって、その憐れみにすがることをしませんでした。さて、先ほどのカインの恐れですが、この感覚は私たちも知っているのではないでしょうか。自分に出会うものが自分に危害を加えるのではないかという恐れ、恐怖です。周囲の人たちの目が、言葉が怖い。いつ自分の知らないところで悪口や誹謗中傷を言われているかわからない社会。あちこちに防犯カメラをつけなければならないような社会です。どこへ行ってもさすらい、安心できない、不安がつきまとう社会がここに描かれています。弟を殺し、神様の前を去ったカインの心に表されているように、神様との愛、隣人との愛に敗れた人間が作り出す社会の姿がここに描かれているのです。さらにこの後、カインの子孫のことが記されていきます。その子孫たちは、様々な産業や文化の担い手となりますが、そのクライマックスは、レメクという人物です。レメクは、強い者、王者、という意味の名前です。そして、彼の言葉、歌と言ってよい言葉が記されていきます。そこには、こうあります。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのためには77倍。傷の報いに男を、この最初の傷は重い傷。男というのは一人前の人を表します。その後の打ち傷というのは軽い傷。そして若者というのは子供、あるいは少年を表します。つまり自分に重傷を負わせる大人はもちろん、軽い傷しか負わせない子供であっても、情け容赦なく殺すと言っている。そして先ほどのカインへの神様の言葉をもじって、自分に危害を加える者には、何倍にもして復讐すると言っているのです。なぜこんなことが言えるのでしょうか。彼の子供たちの中に、青銅や鉄で様々な道具を作る者がいます。つまり、武器ができるのです。技術が進み、 力をつけ、武器も作れる。それで、凄んで、周囲を圧倒して黙らせる。少しでも危害を加えようものなら、徹底的に報復する。もうそこには、カインが恐れたような不安は記されません。力で相手を粉砕すればよいのです。しかしそこには、報復が新たな憎しみを生み、さらなる報復がなされ、終わることがないという恐ろしい世界が作られていきます。ここに、カインの末裔、その行き着く先があるのです。個人においても、国際社会においても、まさに現代の世界に響いているような力と報復の歌がここに記されているのです。聖書はこのような人間の世界を鋭く描き出しながら、それがどこから来たのかを明らかにしています。それはカインに遡ることができます。彼は神が自分を愛しておられることを信じませんでした。神の許した憐れみにすがることをしませんでした。そして神様の前を去っていきました。神様の支えを自分から捨てたのです。その行き着く先がレメクだったのです。だからもう一度私たちを愛しておられる神様のところに帰るということこそが、レメクの歌が響く世界から救われる道なのです。カインの子孫の記述はレメクの歌で終わります。その後、別の新たな系図が記されます。その中にもレメクという人が出てきます。カインの子孫のレメクと名前は同じですが、別人のレメクです。こちらのレメクは、罪に満ち、苦しみの多い人間の歩みを神との関係で受け止め、慰めを求めます。そして、こちらの系図のグループに、神様に希望を求め、神様と共に歩み、神様の名を呼ぶ、そういう生き方が出てきます。皆さん、どちらに本当の幸せがあるでしょうか？報復のレメクでしょうか？神様に慰めと希望を求め、神様と共に生きる生き方でしょうか？この神様には、朽ちることのない支えがあります。どんな時にも変わらない神の愛があります。許しと和解に生きる道があります。これからも続けて聖書の言葉に聞き、この神様の愛を一緒に受け止めたいと心から願っています。神様から見て、あなたはまた隣人も大切な一人一人なのです。